この世の力、私たちの弱さ、それが全てを打ち破るほどに神の愛ははるかに大きいものなのだということを私たちに思い起こさせるんです。下からそれを掘り起こしてくださるんです。かつてローザンヌ世界宣教会議という、世界的な大きな大会が開かれたんですが、そこで特別講師を務めるようなそういう牧師、ファン・カルロス・オルティス牧師という方がおられるんですが、この方は実はある時、ひどい時にはもう1週間に何度も片頭痛を起こす、そういう状態に苦しめられていました。しかもひどい、もっと本当にひどい時はこうした講談で語っている最中に片頭痛を起こして気を失う、そんなことが3度も起こったと。牧師が礼拝の講談で気を失って倒れる、本当につらいことで、自分はもうやっていけないと、その劣等感が余計ストレスになって、片頭痛ってストレスは良くないわけです。だからまた悪循環になる。牧師としてこの先どうなるという状態に陥ったわけです。そういう中で聖書を読んでいる中、主の御声が聞こえてきたんです。あなたは自分の問題が何であるか知っていますか。あなたが今問題なのは、私自身が許し受け入れると語っているのに、それなのにあなたが自分を受け入れていないのだ。あなたは私より大きいのか、あなたは私より正しいのか。私があなたの罪を許し、あなたを神の子として受け入れたと宣言しているのに、あなたはあなた自身の悪口を言い、見下し挫折感に浸っている。あなたは私よりも清いのかと。私が許したらそれを受け入れるんだ。オルティス牧師は主の目によって客観的に自分を見るよう導かれました。そうだ、私が決めるのではない、主が許し主が救われた。自分が一体何をしたら許されるというのか。自分はダメだと劣等感と挫折感でいっぱいだったが、主は受け入れてくださる。私の過去、現在、未来、あらゆる罪を清算されたと、その十字架で語ってくださったのに、私はそれを真実否定していたんだ。主を悔い改めます。自分の目ではなく、あなたの目で自分自身を見て、自分の愛ではなくあなたの愛で受け入れます。それから片頭痛に悩まされることが減り、そして用いられるようになっていったというんです。主の語られたことをうずもれさせてしまうのは実は私たち自身なんですね。しかし聖霊は、そうではない、私だ、主を明らかにしてくださいます。すべてのことを教え、すべてのことを思い起こさせ、あなたがあなたを作り上げ完成させるのではない、私だ。そして一切の悪しき囁きを取り除き、何者にも取り去られない平安を与えてくださる。実はそうした聖霊が私たちのうちに思い起こさせてくださり、与えてくださる平安、それは27節にこうあります。私は平安を あなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。その平安はイエス様は私の平安、つまりイエス様ご自身も父なる神様からまた聖霊から受けた平安だ。イエス様が地上におられた時、祈ることを欠かされませんでした。朝いつも早く起きてひたすら祈っておられた。十字架の前でも夜通し祈られた。この世で一番誘惑を受け迫害されたのは他の誰あろうイエス様ご自身であったと思います。イエス様が一番その神の愛から引き離されようとし、そして十字架にまでかけられたお方です。このお方はそのような中で助け主を求め、そして私の平安、神様はどんなことよりも大きなお方だ、何よりも清いお方だ、そのお方が私を愛しておられる、その平安をイエス様がそうして3年間ずっと与えられ続けた、その平安を残していく、あなたに与える。それは十字架の死にさえ勝利した平安です。何があっても失われることのない平安です。その平安をいただけるというのです。このような平安は大体条件付きで、ですから何か問題が起こると平安失われます。新型コロナウイルスという思っても見ない出来事が起こる、また年齢によってだんだん衰えてくる、もういろんなことで平安は失われます。しかし十字架の死にさえ勝利されたイエス様の平安は全てに打ち勝つ。問題が起こったその時にこそむしろ強く表される。私たちがどんな試練にも逃れ道があり、たとえ外なるこの肉体が衰えても魂はますます神様に近づき栄光を仰ぎ見ることができる。イエス様の平安は本当に失われないんだという喜びに満たされる、私たちはそれを忘れてしまうことがある。しかしそこで助け主なる聖霊様が全てのことを思い起こさせてくださる。そのイエス様のお姿によって、あ、この方が勝利してくださった、あなたは私よりも清いのか、いやそうではありません。そして私たちは心を騒がせること、おじけることなく世と異なる平安を得ることができるんです。天路歴帝という、古い本があるのをご存じな方もあると思います。破滅の町という町に住んでいた、クリスチャン、最初はクリスチャンではないんですけども、その旅人がさまざまな困難を通り抜けて、そして信仰を持ってクリスチャンとなり、天の都、つまり神の国へたどり着く、その歩みが旅の記録の形をとって記されています。でその旅は、クリスチャンが人生において経験する葛藤や苦難、また理想的なキリスト者への姿へと近づいていく、その過程を表しています。最初が破滅の町で、最後が天の都と、そしてその旅人がキリスト者と呼ばれるように、登場人物や場所の名前、また性質が、聖書の 人生観世界観に基づくものとなっています。だから出てくる人物も、迫害者という人が出てくる、あるいは殉教者という人も出てくる、そういう旅のその最後の方でこのキリスト者が希望者、ホープネスって英語ではなってるんですが、希望者、希望となる男性と出会って、そして最後2人で天の都を目指すとなるんです。ということはいつも希望に満たされて歩んでいる、もうすぐ天の都だよとはずなんですが、ところがその2つの分かれ道になった時に、実は誘惑を受けるんですね。怠惰という誘惑、その怠惰という人物が、いや楽な方がいいよ、こんな道を歩んでそれで途中でダメになったらどうするんだ、それもそうだなと、こっちの平坦な道行こうよと。でそれでその歩きやすそうな道を行くんですが、もう激しい雨がバーンと降ってもうドロッドロになってしまう。いやこれはもう行けないけど戻ることもできない。あそこにちょうど小屋があると小屋に入ったんですが、そのすぐ近くに疑いの城っていうのが、しかもその疑いの城の王、城主が絶望者と名乗る巨人、実は罠だったわけで、その巨人がその小屋に現れて2人を捕らえて、そして疑いの城の牢獄に入れる。というのも、その疑いの城の絶望者は天の都を乗っ取ろうと、でその巡礼者をことごとく捕らえてはお前たちは都に行く資格はない、攻め立てるんですね。お前たちはここで終わりなんだ、今までの歩みを顧みてみろと。